こんにちは、藤村俊です。今日は私のメンターの話で一番好きな人生のステージというお話をします。この話を知っておくと、あなたが、他の人がすごく頑張ってなんか年収を上げているのになんで私は上がんないんだろう、今何をやったらいいんだろうとか、そういう悩みがね、もう本当悩むことがなくなりますので、しっかりと把握してもらえればと思います。最初にこのステージは8つあるので概要をお話しします。その後に一つ一つの詳細をお話しします。ステージ1、これ経営者としてあなたがね、個人事業主とか経営者として会社を建てた後の話です。ステージ1、収支がマイナスとか借金がある状態。2、年間収支がプラマイでゼロなんでほとんど貯金ができない状態。3番目、個人事業としてプラスだけれど忙しい。4番、儲けるステージです。5番、チームなどを作って経営者のステージ。6番、オーナーのステージ、何もしなくても不労所得が入ってくる状態。7、革命児ですね。スティーブ・ジョブズさんみたいな人。8、レジェンド。ガンジーさんのような人です。では、一つ一つお話ししていきます。まず、独立して最初に訪れる、ほとんどの人が訪れて、ここからあんまり上がれない人が多いのが、収支が年間でマイナスになったり、貯金を切り崩してどんどんマイナスになったり、借金がある状態ですね。で、もう誰もやっぱりこのステージっていうのは、経験するものです。よっぽど何か自分が独立する前にその業種でリストをいっぱい持っているとか、ノウハウを、ものすごいノウハウを持っている状態、そこからスタートしない限りは大抵がもう生活費を含めて収支がマイナスになるところからスタートです。で、この収支が年間でマイナスの状態の人ですね、やっぱりステージが上がる時には居心地が悪い状態、痛みというものを経験しなければいけません。例えば年間収支がマイナスの状態だったら、もうゲームとかで遊んでる場合じゃありませんし、お酒をね、飲んで時間をいっぱい使うというのも、それもやっぱりやめなければいけない。で、仕事に集中していなければいけないですよね。私もほとんどやっぱり最初切り崩すような状態からスタートでした。時給175円ブログコピーライターでしたからね。なので、やっぱりまず仕事の能力、質を上げるために、1日やっぱり14時間は働いてましたよね。ステージを上げるためにはですね。一旦遊びの時間をかなり減らして、上に上がっていくために、量と質を両方やって、なんとか1万時間を早くクリアしようっていうのが、特にこの第一ステージですね。どんな仕事も1万時間やればプロになりますよね。1日8時間だったら、3年半はかかるんですけど、1日12時間働けばもう2年とかでね、1万時間クリアしてもうプロのレベルになれるので、この時期は仕事に集中です。で、収支がマイナスの時に一番大事なことは撤退のタイミングを決めておくということですね。撤退のタイミングを決めていないと、本当に借金まみれで自己破産をしたり夜逃げしたりとか、もう本当にそこにいられない状態になってしまいます。じゃあどういうタイミングで撤退するかっていうと、例えばもう3年連続で赤字になってしまったら、まずその借金を返すために、例えば宅配便とか警備員さんやるとかして、なんとか一旦会社を閉じて、借金返済に頑張るとかね。そういう形で、どのタイミングで撤退をするかっていうのは、すごくステージ1の方は重要になります。ステージ2、プラマイがゼロ、貯金ができない状態ですよね。 で、これはお仕事頑張っていて、まあ、収支がマイナスの状態からだんだんプラス化しているんで、もうこの2に上がった人っていうのはもう0、1ね、0から1に上がるとこはできているんで、ポテンシャルはあります。はい。ただ、まあ、レッドオーシャンですごく、もう赤潮発生状態で、ライバルと同じポジションで戦っている人が、ここ陥りやすくて、長くいるんですよね。例えば、私のブログのライターですよね。1記事書いて350円とか。で、数をこなして、まあ、月にその18万とか稼いでも、まあ、貯金までにはいかないですよね。そういう場合は、だから僕はブログのライターを辞めて、まあ、当時すごく稼げていた、まあ、プロダクトローンチっていう動画とかブログとかを混合させて、まあ、プロモーションするっていう手法がすごく伸びていたので、そこでまず資金を作りました。はい。レッドオーシャンから抜け出すっていうのを、このステージ2のプラマイゼロの方は考えないといけないですね。戦略7割、細かな戦術は3割なので、戦略のところをすごく力入れる必要があります。次、ステージ3です。個人事業主でプラスになって、でも忙しいという形ですね。まあ、ここまで上がれる人はやっぱり3割とか4割ぐらいしかいないので、かなり能力がある方なんですよね。なので、このステージ3、個人事業主でプラスの方は、次のステージにやっぱり行くために、単価を上げるとかですよね。自分の権威性を、まあ、出版とか、有名な方とのジョイントベンチャーとかで権威性を上げていきながら、単価を上げていく。そうすると、もうちょっと儲けが出てきますよね。で、同時にできれば少しずつお弟子さんとかも作っていけるといいですね。で、次、4。もうプラスで儲けるステージですね。で、このステージの人も結構、まあ、会員さんで多いですね。価値をすごく作ってお客様に提供しているんだけど、働きづくめで自由がない。私もここが長かったですね。ここ2年ぐらいありましたね。で、この儲ける、一人で儲けるステージっていうのは、実はここで止まるのがいいという方もいるんですよ。特にステージ5以上は、チームとか、社員とか、アルバイトさんとか、外注さんとか、人を使う必要が出てくるんですよね。なので、これからの人が減っていく時代ですので、もしいい人なかなか捕まえられないので、自分が一人ビジネスでずっと長くやっていきたいっていうんであれば、僕はこの4の一人ビジネスで儲けるステージというのは、ここで全然終わるのもいいと思います。はい。誰もがみんな事業を大きくしていくっていうのは、やっぱり人間関係のストレスも強くなるので、まあ、ここがずっと長いという方も意外と多くて、私は好きです。次、経営者のステージです。5番ですね。この第5ステージは、チームを作って、まあ、社員さんか、アルバイトさんか、まあ、外注パートナーとかですね、協力会社とか、こういうところを育てながら、仕事を任せていくという、まあ、経営者のステージですよね。ここのステージは、えらくストレスがかかります。もう左足と右足に10キロの重りをつけながら進んでいくような感じです。でも大きな会社のやっぱり経営者というのは、誰もがこの人を育てながら、重い重りを引きずった状態で人を育てながら経営もしていくという、この地獄のステージっていうのをやっぱり通過しているんですよね。なので、大きい会社を作りたい人は、頑張って人を育てる。どうやったら人間関係を円滑にして、人 人に仕事をやってもらえるかっていうのを勉強する必要があります。でこの経営者のステージっていうのはもう3ヶ月とかでプラスになるわけではなくて、最低でも人を育てるのにやっぱり1年は必要です。なのでしっかりとお金をね、当面暮らしていける、半年は暮らしていけるお金を持った上でこの人を育てるステージ、万が一自分が人間関係疲れすぎて、売上が減ってしまうということも想定した上でこの経営者のステージに上がってほしいと思います。次、経営者のステージで資金ができたら第6段階のオーナーのステージですね。これはいわゆる株主のようなものです。何もしなくても投資をしているだけで不労所得が入っている状態ですね。私のメンターもなんか30社以上のところに今もう資金を出して、そこの株主になっている形ですね。そこからの、もちろん安定的に投資した全部の先から資金が回収できるわけではなくて、その中から1個2個が爆発してドーンと収入が入ってくる。だけどほとんどはやっぱり投資しても実らないっていうステージですけどね。やっぱり自分が働けなくなった時に、病気とかありますからね。オーナーのステージにいて、安定した副収入、不労所得が入ってくるっていうのは、やっぱり理想だなと思っています。第7ステージですね。革命児です。スティーブ・ジョブスさんのような、世の中に、なんだこの iPhone は、とか、iPad は、とか、iPod は、みたいな形で、もうすごい革命を起こす方が、やっぱり数億人に一人、出ます。そういう方にもしね、自分が才能があると思う方は、もうこういう革命児を目指すのもいいです。商売するときに、マーケットインとプロダクトアウトっていう話があります。マーケットインっていうのは、お客様が欲しいものを売る形ですね。お客様の悩みや欲を解決する商品を売る。だけれど、こう革命児の出すものっていうのは、プロダクトアウト。もう自分が商品出す。どうだ、ブーム起きた。これを買え、みたいな感じですよね。ジョブズさんの出すものって。こんな感じに、プロダクトアウトのようなものに見えるのが、この革命児です。そう言いながら、ジョブズさんっていうのは、実はアップルさんっていうのはかなりマーケティングが上手で、お客様が欲しいものを本当は売ってたんですよね。マーケットインですをやってたけど、一般の人にとってはそれはジョブズさんが売りたいものを売るというプロダクトアウトに見える。これは革命児です。第8段階はレジェンドです。もうガンジーさんのように、もう社会に何かを残す人で、もう利益云々ではないんですよね。もう人類を超越したようなことをしていく人。数十億人に一人出てくる神ですね。なので、そういう素質があるっていう人はなかなか出てこないんですけど、こう、レジェンドのような人にね、いつかなれればいいなと思います。で、この収支がマイナスの第一段階から最後のレジェンドっていうのは、なぜか飛べないんですよね。飛び級ができない。飛び級すると必ずどっかで、なんかはしごを外されたみたいな感じで、例えば第一段階から第4段階にいきなり行ったら、なぜかその後のトラブルがあって第2段階に落ちるとかして、飛び級は絶対にできないようになっている形なんですよね。私は今、第5の経営者ステージ、チームを作って、こう、ね、皆さんにお仕事をお願いしたりするようなステージなんですけど、ここ行ったり、1年のうち半分ぐらいはこの4、一人ビジネスで儲けるステージをやったりという形です。こういった形でね、人生のステージがある、周りの方がすごいなんか稼いでいて、すごそうに見えても、 自分のステージがまだ違うんであれば、一つ一つ段階を上がっていく必要があります。決して影響されず、自分のペースで着実に質と量をこなして上に上がっていく。また最終の着地点は自分はどのステージで終わるのかっていうのを考えておいて、そこから逆算すると、どんなに人が頑張っていても、まあ人は人、自分は自分っていうスタンスで心が楽になって、自分の使命で選んだ道を進んでいくことができるようになります。それでは本日は人生のステージというお話をさせていただきました。ご拝聴いただきましてありがとうございます。藤村俊でした。